皆様こんにちは。どこに注意を向け続けるかという話をいたします。これすごく大事な話なんですね。そう、私最近体験したんですけどね、ある50代の男性とお話ししたんですよ。たらこんなことを一応おっしゃってたんですね。その方はですね、仕事の関係でその鎌倉に住んだことがあって、もうとにかく鎌倉は交通の便が悪くて、もう車が混んでいて、もう二度と住みたくないってしきりとおっしゃってたんですね。で、まあ私はね、実はその鎌倉すごく好きなんですよ。こうすごく空気が澄んでいるでしょ。それで陽光が、非常に豊富で、で一年を通して温潤で、で適度なね湿り気を含んだすごく綺麗な空気ですよね。まあ海が近いからですよね。で鶴岡八幡宮からですね、直線にこう海まで道路が伸びてますよね。で非常に素敵だなと思うんですよ。私特に内陸部で育ったので、こういうですね澄んだ空気とかですね、それからの適度な湿気とかですねが入ってるっていう空気っていうとか風っていうのはすごくいいんですね。すごくまあ憧れるもんなんですよ。まあゲーテを引き合いに出すのはあれなんですけど、ゲーテがイタリア気候を書いてますし、まあ気持ちとしてはあんな感じですよ。ドイツ人にとっての、イタリアっていう感じで、まあ私にとっての、多摩の私にとっての、鎌倉みたいな感じですかね。すごくいいと思うんです。特にこう内陸部ってどうしても埃っぽかったり、それから冬はもういわゆる空風ですよね。実はすごく苦手で、ふるさとながらですね、非常にあの空風とかああいう風は苦手なんですね。ですがあの鎌倉っていうと実際そういうことがなくていいなって思うんですよ。だからまあ人によってよりけりなんだけれど、言ってみればどこに注目を集めるかっていうところですよね。で確かにですね、夏なんか見てますと海岸の通りとかはまあ全く車が動かない感じですよね。まあ、江ノ島から来るあの通りですかね。ですごくもう全く動かないですね、見てるとね。そりゃ大変だよと思うんだけど、まあ、言ってみると逆に言うと私はこう自家用車を持っていないし、移動にですね車を使うことがないので、まあ、全く関係ないんですよ。ないんだけれど、まあ、確かにその何が言いたいかっていうと、物のどの部分に目を向けるかっていうことですよね。つまり注意をどこに向けるかっていうのはすごく大事になってくるんですよ。まあ昔ですね、まあ、ある友人からですねこんな話を聞いたことがあって、あのフランクルって夜と霧って書かれましたよね。で夜と霧を書いたフランクルがこんなこと言ってるそうです。正確じゃありません。しかも聞いたのが随分昔の話なので、何十年前の話なので、ですがあのこんなことを言っていたと思います。鳥はさえずり、花は咲いていると。あの要は極限状態でしょ。そういう極限状態でも鳥は咲いてるし花は咲いてるっていうところですね。目を向けるっていうことですね。まあフランクルが生き残れた理由もそこにある気がするんですが、それとまあロゴセラピーがどういうふうに関係あるか私は知らないんですが、そしてあのフランクルに読者ではありませんが、その話って非常にあの、昔分からなかったんですが、今になるとすごくその大事さっていうのが分かるんですね。で、まあ、受験のみならずですね、人間っていうのはどこに目を向けるか、どこに注意を向けていくかっていうのが実はあらゆる場面で大事になってくるんですよね。もう人生のクオリティを決める、最大の秘密と言ってもいいのが、ここのどこの注意を向けるかっていうところなんですよ。でどうしても人間っていうのは悪いところに向けてしまうんですよね、実は。で実はそれは理由があって、人間ってこう昔はね、昔はというかついこの間だと言ってもいいと思うんですけど、この人類誕生以来の、まあ、400万年なり何なりの時代のほとんどはもうどこからもう猛獣が飛び出してくるか分からない、襲われるか分からないってわけでしょ。でいつ病気に襲われるか分からない、いつも食べ物がなくなるか分からないとかっていうところで、まあ、ずっと人間は生きてきたわけで、そうするとどうなるかって言ったらば、まあ、言ってみればその悪いとこっていうんですかね、そういう部分に、危険の部分に目を向けていかないと当然生き残れはしないわけですよ。だから我々人類がここまで生き残れたっていうのは、そういう意味では悪い部分に目を向けるっていうことがあるからこそ生き残れたとも言っていいんですよね。だけど現代ではそういうことはないので、まあ、突然猛獣が襲ってくるとかっていうことはないので、やはりあのいわゆるその持ってきた防衛本能っていうのが、マイナスに働くんですよね。でどうしてもマイナスのところに向いてしまってるっていうことですね。でだからそこをだからまあ変えていかなきゃいけないんですよ。何を向けるかっていうと、つまりいい部分とか美しいものですねに向けていくっていうことなんですね。で単純にですね、やはり美しいものを常に触れるっていうのはものすごく大事なことだと思うんですよ。つまりそのいい部分に目を向けるっていう、そういう癖をね脳に植え付けなきゃいけないわけだけど、それをやるためにはとにかく美しいものに目を向けていくってことですよね。当然美しいものっていうのはいろいろあって、もちろんいろんな各種芸術ありますよね。まあ絵画もそうだし、音楽もそうだし、まあ舞踊とかそういうものもそうかもしれませんし、 彫刻とかね、陶器とかいろいろあります。家具も美しいものとか、家が美しいとかっていうのもいろいろあると思う。そういう芸術的な側面っていうのはあると思うんですけど、でもじゃあもっと言うとね、だからそういうところに目を向けるとか、そういう環境に置くっていうのは非常にいいことな、素晴らしいことなんですが、つまりそのいい部分に目を向けるっていう自然なそういう、ところを養っていく、ね、その脳にそういうものを言い聞かせて教え込んでいくっていう点では非常に重要だと、有効だと思うんですけど、さらにね、もっと考えると美ってどっから生み出されるかっていうことなんですよ。そうすると秩序ですよね。で、秩序がないところに美はないわけですよ。秩序があるから美は生まれるんですね。だから秩序っていうのが美の母なんですね。で、数学っていうのは、ね、じゃあなんで大事かっていう話をここで話すんですが、数学っていうのはもう極度に抽象的な世界だから、これ以上抽象的なものがないというくらいもう抽象的な世界を考えて、そこでのその世界でのその秩序っていうものを考えていく、解明していくっていうのが数学っていう学問ですよね。だからもう抽象度において、そしてあるいはその美の母体そのものをこう研究していくっていう点では、もう数学を置いて他ないわけですよね。この間ふっと思ったのは、まあ、例えば作家になりたいとかって人いるでしょ、まあ、そういう意味ではその美を満たしたいわけですけど、でも考えてみれば逆に言えばその人たちは数学者になれなかったからっていうことですよね。だからそれだけ数学っていうのはまあハードルが高いっちゃハードルが高くて、すごくまあハードな訓練が必要なんですけど、逆にその得られるものっていうのは、その代わりにね、そのハードな訓練の代わりに受け取れる価値っていうのは極めて大きくて、つまりその高次元の世界ですね、極めて高次元の世界をこれ以上考えられないっていうくらい高次な抽象的な世界を、まあ、いくらでも考えることができるんですが、その中世界を解明していく、しかもそれが そこだけ有利してるわけじゃなくて、それがそれにそれを使うことで現実を想像していけるっていうことなんですよね。だからまあ数学っていうのはすごいし、だから私自身も数学を学び続け、教え続けてるんだなと思うんですね。ということで、とにかくまあ美というのは大事だっていうことです。で、自分がどこに目を向けてるか、そのことをやはり意識するっていうことですね。自分が今何に目を向けてるかっていうことですね。自分の注意はどこに向かっているのかっていうことを、この認識していく、つまり第三者的にこう見ていくっていうことも大事になってくるんですね。何かご参考になれば幸いでございます。そのいい部分にね、できるだけ目を受けられるように自分を訓練していきましょう。ありがとうございました。